はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の三上君と奥崎君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。どうぞ。
研究室4年の三上です。はい、よろしくお願いします。はい、
同じく4年の奥崎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は日付としましては11月の16日ということになるんでしょうかね。ということで、まあ、実は今年も、あと残り1ヶ月半くらいになっちゃったね、もうね。
はい、
本当にね。どうする、もうこんなにさ。まあ、君らは若者だから別に早く過ぎてもいいんじゃない。そうでもない。
結構大事に、あの若い時だからこそ大事に
大事にそういう感じかな。
行きたいですね、残りの
時間は。今日ねレビュー入る前に、まあ、一つ、皆さんの経験というか、あのレポートで、実はちょうど今ね、国立新美術館、六本木の国立新美術館で安藤忠雄さんの展覧会、大々的な展覧会が行われていて、実は僕ら昨日全員で行ってきたんですよね。国士舘大学として、正式に大学 の、 そのワークショップという形で、安藤忠雄さんがですね、一応それを OK してくださいましたので、僕らの大学 の、 その国広ジョージ先生とが、手配してもらってね、で安藤忠雄さんと、国士舘大学のワークショップという形だったんだけど、蓋を開けてみたら一般の人がものすごく多くて、
そうですね、
結局、本来だったら学生の会としてちゃんとやった方が良かったなと思うんだけど、なかなかね、ちょっと
聞こえなかった
、話もね聞こえないっていうか、僕は聞こえたんですけど、結構話も面白くて、ただね、ああいう展覧会みんなで行ってね、ああいう雰囲気を味わえたのはすごく僕良かったなっていうふうに思ってるんですよね。だから、昨日はその展覧会に研究室の学生がほとんど全員参加したので、ちょっと昨日ね、どういうふうに感じたかっていうところからね、少し2人に話聞いてみようと思うんだけど、じゃあ奥崎君から行こうかな。どうでした昨日ね、展覧会。
そうです、まずはやっぱり安藤さんに直接会って話聞けたっていうのはすごい、すごい貴重な経験だったなとまず思います。それと、話の内容的にもやっぱり今の若い人たちはもう勉強をもっとするべきだとこう言っていて、もう本当にそう思って言ってるんだなっていうのを感じましたし、それと同時に焦りというか、自分もなんかこう毎日ダラダラしてられないなというふうに感じました。
よく学び、よく遊べじゃないけど、遊ぶことも勉強することも一緒にできるけどね、全部できる、それをやろうと思ったら人間って、全部やったらいいかなと思うけど、全部やった方がいいかもしれないね、そう思うよ。じゃあ三上君はどう思いました？
安藤さんの話を聞いてですね、今回 の、 その展覧会のテーマが挑戦ということだったんですけど、それについても対談の中で少し語られていて、その挑戦することにはどういったなんか気持ちが必要ですかっていう質問が少し飛んだんですけど、希望を持つことが大事だと、希望があれば何でもやっていけるって話がすごく心残って、確かに今何が希望かって言われると、なんかあんまり言語化できないものがあって、それをはっきりあの人は持っていて、そこが多分原動力、あの人の凄さにつながっているのかなって感じるひとときでした、
なるほどね。いろいろとみんな心残ることがあったんだね。昔ね、僕いろいろ、僕も本を読んだんですけど、キルケゴールっていうね、あの哲学者がいてね、キルケゴールの本を僕結構何冊か読んだんですよ。で、結構キルケゴールの本にハマる人って結構いて、死に至る病っていう本を書いてるね。死に至る病、死に至る病って何なのかと思うじゃんね。それは病気で不治の病にかかったら死に至るかもしれないけども、死に至る病っていうその、書物の中でね、そのね、それ何かって言ったら絶望だっていうわけだよね。キルケゴールは絶望することが死に至る病だ。だから今の話の反対なんですよ、ね、人間ってその絶望してしまったらね、もうそこに行くしかないっていうか、だから逆になんかこう希望を持つっていうことはすごく大事だし、安藤忠雄さんは本当にもうね、文句なしにもう世界のね、もう代表する、本当に歴史を代表するそのトップアーキテクトだと思いますけど、翻って自分の立場から言うとね、僕なんかはね、すごい臆病な人間なわけですよ。本当にもう別にその謙遜でも何でもなしに、もう怖がりだし臆病だし、 なんかそんなチャレンジなんか、まあ、チャレンジしろって言われてもちょっとなかなかできないような人間なんですね。でも僕ですらできてる、僕ですらまあ一応こう建築の何たるかをまあ一応なんとかできてる。で僕ができるっていうことは、僕は本当にこれね大げさに言ってるわけじゃないんだけども、誰でもできると僕は思ってるけどね、うん、本当にねこれ、ま、なかなか皆さんに伝わりにくいかもしれないんですけど、僕は自分のことを、ね、優秀だと全然思ってないんですよ。もうずっとそう思ってて、僕はもう中学1年生からそう思ってるね。中学1年生から、まあ小学生の時は僕はちょっと自分は勘違いしてたの、自分はちょっとぐらい優秀かなと思ってたかもしれないけど、もう中学1年生の時から僕自分のことを優秀だと思ったことはやっぱりないね、はっきり言って。だからもうまあ正直な話を言うとね、正直な話っていうのは英語で言うと To tell you the truth って言うんだけど、To tell you the truth ね、正直な話を言うと、僕はまあはっきり言って例えば林真理子さんに共感するわけなんですよ、ね、芥川賞作家じゃない、直木賞作家、まあ、林真理子さんっていうのはやっぱりこうコンプレックスの塊みたいなことを芸術作品に昇華したっていうか、自分作品に昇華したっていうところがあって、まあ、僕も本当にはっきり言ってね、もうコンプレックスの塊です。まあ今となってはそれはね形を変えて昇華されているとは思いますけども、で僕ですらできるっていうことは、まあ君らは絶対できるんだよ、それはもう絶対できる、そんなのなんかできないってことないっていうか、まあだけどやっぱり人間っていうのはなかなかね怖いから飛べないんだよね、それは。まあそれをやるかどうかはまあ自分次第だと思いますけどね。でもまあきっといろんな意味で実りのある展覧会だったんじゃないかなと思うし、僕結局ね4時間以上いたんだよ。でもう全部ずっと時間かけて見て、やっぱり見応えあったね、うん、やっぱさすが安藤忠雄だなと、本当にまあ僕は頭下がった、いろんな意味で、うん、さすがだなっていうこう思いましたよね。じゃあねちょっとまあ話がねそういうふうな形で、まあ、プロローグ的にそういうふうな昨日の体験談の話になったんですけども、今日の作品に入っていきたいと思いますが、今日取り上げるのはね、国立民族学博物館、ちょっと僕風邪ひいてね声があんまり出ないんですけども、申し訳ないんですが、黒川紀章さんが設計したね国立民族学博物館、実は黒川紀章さんは今話をした国立新美術館の設計者でもあります、ね、六本木のね。で僕は研究室があそこにあったんです、昔東大の研究室があそこにあってね、ずっとあの場にもう6年間僕は入り浸ってたんですけども、もう解体されてあの美術館ができたんですが、その国立民族学博物館に関してね、これ大阪の万博、大阪に建っている博物館に関してちょっと見ていきたいと思いますけども、じゃあねこれまあ今度はじゃあ三上君からいこうかな、どうでしょうかねこの作品、どう思いますか、ちょっと難しいけどねこれね、
難しいですね、うん、
まあ簡単な感想からいこうよ。じゃあね、
感想というと内観なんですけど、うん、カプセル状のものが目立つ、いろいろ置いてあって、うんうん、それがその黒川紀章の建築と展示の概念と深く関わっているということが現れている建築だというふうに言われているらしいです、うんうん、でその建築の関わりっていうのがちょっと手元の資料だと、うん、ちょっと読み取れる部分が少ないんですけど、うん、率直な感じはそんな感じになってしまう、うん、
ちょっと難しいよな、これな、まあ、君らの世代からしたらそんなに別に有名な建築でも多分ないだろうし、何をこう批評したらいいのかって、これちょっと難しいよね、うん、じゃあ奥崎君どう、
はい、これ今手元の資料を読んですごいちょっとなるほどなと思ったのが、うん、やっぱりこの博物館っていうのはなんか美術館とかと比べて日本でやっぱり馴染みがすごい少ないんですけど、まあヨーロッパとかアメリカでは結構博物館っていうのがもうたくさんあるっていうふうに書いていて、そこでなんかその日本的な博物館の捉え方っていうので映像と音響による展示ビデオっていうのをその建築として形にしたっていうのを書いてあって、うん、なんかそれはすごいなんか新しい、うん、なんか発見というかその捉え方、うん、日本人的な捉え方であって、うん、でまあ、そのビデオテイクっていうのがカプセルになっていて、うん、なんかそれがその、黒川さんの特徴であるそのメタボリック建築構成っていうののなんか、うん、なんかやっぱりずっと持ってたその自分の思想というかその考え方なのかなっていうのが、うんうん、ちょっと分かる作品なのかなと思います、う
ん、なるほど。まあねこれね皆さんもちょっとこれ話するの難しかったと思います。でねこれはね まあ、博物館、英語で言うとミュージアムだから結局美術館でも同じなんですけども、まず建築のね、単純なところから見ていくとね、今皆さんにも少しだけ資料、手元に資料がありますけども、カタカナのロの字型の平面のユニットが一つの単位になってるんですよ、ね、カタカナでいうとこのロの字型、つまり中庭型、真ん中ぽっかり空いていてドーナツ状に周りを取り囲んでいるようなロの字型 の、 その、まあ、ユニットっていうものが基本の単位になっていて、それが、いくつか寄り集まることによって全体の建築ができていると、ね、だからこれはある意味そのユニットっていうものが単位として決まってるんですよね。で、なんでこういうふうにしてるかって言ったら、基本的にはこれは増築できるように考えられてるんです。これと同じシステムのものを横にくっつけてもいいし縦にくっつけてもいいし、場合によって上に積むっていうこともできるし、この単位がはっきり決まってるから、これが40m×40m、中の中庭が20m×20m で、まあ、ある意味単純なグリッドシステムに乗ってる。でさらに中の柱は、今ここにある図面とかをちょっと見てみたらなんとなく分かるんですけども、 7.5m× の柱っていうのが小さく入ってるね。だから割と単純なシステムで設計されている。で、これどういうことかっていうと、今ちょっと話も出ましたけども、この黒川紀章さんっていうのはメタボリズムっていう建築運動の、まあ、最も代表的なメンバーの一人だったんですよ。で、1960年代の初頭に日本でメタボリズムっていう運動が、建築運動が起こったんです。まあ、これは、当時の、ジャーナリストとかね、それから、まあ、いろんな建築家とか批評家なんかが参加をして作ったその非常に有名な建築グループで、世界的に有名になった唯一の建築の日本の建築グループだと言っても過言ではない。で、メンバーとしては菊竹清則さん、それから牧文子さん、実は牧さんも入ってた、ね、それからあとは例えば工業デザイナーなんかも入ってたんですけども、その中でも最も中心的な人物が黒川紀章さんだった。で、1960年にちょうどメタボリズムっていう本を自費出版で出したんです。確か200部ぐらい本が出たのかな。でもこれがもうプレミアがついて、ね、あ、200部でごめんなさい、1000冊ぐらい出したんだけど、プレミアがついてね、自費出版で出したのにもう1冊その、ね、200万円です。本買えない、本がないから、本がないから買えない。
すごい
な。で、黒川紀章ですら本がないっていう、ね、それはもう限定してるから本がないじゃん。で、そうやってプレミアがつくのに本がないからもうね。ちなみにちょっと余談なんだけど、僕の本もね、もうね、僕住居はいかに可能かっていう本を東大出版から出してるんだけど、これ絶版になってて、これアマゾンで見たら 新品の本はもう2万円ぐらいする。だからもうない本がないから、ね、僕のもうあんまり本持ってないその本だから、もうこれ大事にしないといけないなと思ってるんだけどさ、絶版になっちゃったらさ、なかなかもう増刷難しいからね。
貴重なんですね。
そう、そういうことが起こるんだけども、とにかくこれはメタボリズムの建築運動の非常に代表的な作品の一つなんです。つまりメタボリズムって何かと、これ生物学の用語で新陳代謝っていう意味なんだけど、要するにどんどん入れ替わっていく、増殖したりとか、あるいは中身が入れ替わったりする、ね、人間の体と同じ。だから生物からその応用した建築の概念なんです、建築デザインの概念。だからこれは増築して横に作っていくこともできるし、まあ、場合によって減らすこともできる。例えば菊竹清則さんのスカイハウスも同じような考え方で作られた、ね、増築していくことができると。で、これはもっと大規模な作品で、なんでかっていうと、ここで収蔵するっていうことは収蔵品が増えていく可能性があるわけだよね。本とかもそうだし、その増築に、まあ、収蔵品の増えることに対応できるような形で、増殖できるような形で設計されたのがこの美術館なんです。ちなみに黒川紀章さんっていうのは、例えば日本の伝統とか、あるいは当時の、まあ、非常にこう先端的な理論ね、カオス理論とかいろんな先端的な理論とかにも目を配っていて、ここでも利休ネズミって言って、まあ、こう千の利休からインスパイアされた、つまりその刺激を受けたような色を外壁に使ってるんです。これ利休ネズミって言うんだけどね。で、ここに何かこう小さなシリンダーみたいなもの、つまり円筒形みたいなものがあって、これがコアになってるんだけども、こういったシステムによる増殖の建築の作り方っていうのは、ちょっと形を変えて当時丹下健三もやってるんです。例えば山梨文化会館とか、東大の医学部とかね、そういうのをいくつか作ってる。だからそのメタボリズムの建築思想の一環としてできたのがこの国立民族学博物館だというふうに考えてもらっていいです。で、さっき展示の話があったんだけども、僕はね、大学院の修士の時に研究のために ここに行って、ここにね、佐藤浩二さんっていうね、まあ、研究者の先生がいたんですよ。その人の話を聞いてね、まあ、いろいろとこうヒアリングするためにこう行ったんですけども、ここはね、実はね、展示物が素晴らしい、ものすごい展示物が、これだけだと分かんないと思うけど、ここにある資料だけだと、もう圧倒的な展示で、例えばアフリカとかそのね、東南アジアとかにある古い伝統的なそのお面とかね、彫刻とかそういったものがいっぱいあって、まあ、日本だとリトルワールドにもそういうものがありますけども、ここの展示物は ものすごい。だからこれを見るだけでも本当に一見の価値がある。で、本当にこれも日本でも有数 その民族学に関するその書物とかね、ここにしかない本とか資料がいっぱいあるから、まあ、研究者にとっては本当に水縁ものというかね、ものすごくもう羨ましいような資料がたくさんあるんですよ。だから研究者にとっては非常に重要な施設、そういうような場所なんですよね。で、まあ、黒川紀章さんね、昨日たまたま君ら美術館に行った黒川紀章さんの、まあ、作った美術館を訪れたわけなんですけど、あの美術館に関しては君らどう思いました？三上君どうですかね。
今その民族博、美術館の話を聞いて、その回遊性っていう面でその、うん、四角いその中庭上の、うん、一つ一つの単位を回遊させるっていう、そのぐるぐる回るみたいなのが、うん、国立新美術館でも同じように一周できる形だったのかな、
うん、まあ、そういうとこあるよね。
そういうとこに似たよったイメージがありますね、
うんうん、なるほどね。そういうとこはちょっとあるかもしれないね、うん、
共通で。
そうだね、この回遊性っていうね、ぐるぐる回ると、中庭を取り囲んでぐるぐる回るっていう回遊性っていうものがそのテーマにこれなってるわけなんですね、はい。じゃあ奥崎君どうですか。
やっぱりなんて言ってもファサードがすごいなっていう、圧巻のファサードだなっていうのがまず第一印象 で中に入るとやっぱりそのホールとかがすごいなんかダイナミックで、なんか本当にこんなことを実現しちゃうんだなっていうような、なんか近未来的な空間だなというふうに感じました。
そうだね、これ1977年だからもう40年前だけどね。まあなんかこういうものよく作ったなと思うしさ、黒川紀章って農村都市計画っていうさプロジェクトがあるんだけどさ、それがまたかっこいいんだよね結構ね、うん、農村の中にこのグリッド状のね、ボリュームが浮いてて、本当にね結構かっこいい。それ見てみたらいいと思うけどね、卒業設計なんかも結構参考になるよ。でグリッドをベースにしてるんだけど、やっぱりそのデザインのセンスが確かにね黒川紀章あるなっていうふうに思いますよね。まあメタボリズムの作品集なんかもね、研究室にもあったし、ぜひ卒業設計の、ね、参考にしてみたらいいと思いますよ。黒川紀章は丹下健出身なんですよね、うん、丹下健三の研究室にいたので、やっぱりこういう、ね、ダイナミックな造形というものが、ね、非常にこう得意な、ね、建築家の一人ではありましたよね、うん。まあじゃあね、レビューとしては大体そんなもんかなと思いますけども、皆さんの方で何か補足したいこととか、何かさちょっと思いついたことがあったらね、最後何か言ってみたらいいと思うんだけど、どうだろう三上くん、何かある？
そうですね、今卒業設計なんですけど、うん、図書館をテーマにしてちょっと取り組んでいるんですけど、そのメタボリズムっていう概念で、本も博物館と同じで増え続けるものとして、
ね、う
ん、このメタボリズムっていうものに少し、うん、興味惹かれるものがあって、参考にしてみたいなって感じはしましたね、
うん、確かにそうだね。本も確かに普通こういう特に公共的な建築で増え続けるから、その問題あるから、やっぱりメタベースの考え方ってのは一つ参考になるところあると思うわ、
う
ん、ね。じゃあ奥崎君どうですか、
うん、この作品については、まあ、正直そんなにその知ってるわけじゃないのであれなんですけど、うん、まあ、黒川さんにはすごい結構興味があって、うん、なんか建築家であるのに政治家でもあるみたいな、
うん、そうだね、
すごい面白い、
うん、都知事選にも出たからね
人、うん、だし、なんか、うん、そういうなんかこういつも何か面白いこと考えないと、まあ、こういう建築って、うん、なかなかできないのかなと思って、結構面白いなと。
そうだね、うん、この人女優と結婚してるしね、奥さんが若尾彩子さんだと、有名な女優だと、うん、で僕なんか大学の1年の時にさ建築学科でさ本作ったんだよ。その時にさ黒川紀章さんに手紙書いてさ、そしたらね原稿書いてくれたんだよね。原稿料ただで、ただで、書いてくれて、今でも覚えてるわ。黒川紀章のねさんが原稿書いてくれたって嬉しかったね、うん、うん。まあ 黒川紀章さんもやっぱり建築家として非常にユニークな人だから、まあ、それもね君らも調べてね見てみたらいいかなと思いますよ、はい、ね、はい、うん、じゃあね、まあ、あとは君らどうなんだろうな。そしたら、まあ、今年も残り少なくなってきましたけども、今後に向けての一言、まあ、話をして終わりにしたいと思いますけど、
そうです ね、
じゃあ三上君どう今後ね、
つい先日、長谷工のコンペが研究室内で取り組んでいまして、 それがちょうど終わったのが14日でしょ、締め切りということで一段落ついて、これからもう卒業設計だけということで、ちょっと今そのコンペの方に時間を取られていたのもあって、進み具合がちょっとあれなので、そうですね、やっていかなきゃいけないなという気持ちで今年を終えたいなと考えています。
なるほどね、分かったよ。まあね、卒業設計ね、これから頑張るということで、じゃあ奥崎君どうですか。
そうですね、卒業設計がもうそろそろもうあっという間に期限が来ちゃうなっていう感じなので、まずやっぱり風邪ひかないように、で、まあ、っていうのがまず一つなのかなと、目の前のこと一生懸命頑張ろうと思います。
そうだな、
はい、
まあな、そういうの大事だよね。まあ、ちなみに、ね、黒川紀章今作品集があるんです。ここにあの建築20世紀って本がありますけどね、1934年生まれ、もう亡くなりましたけどね、まあ、残念ながらガンで亡くなっちゃったんですけども、な、東京で言えばね、メカキカプセルタワーとか、まあ、いろいろね、まあ、これ東京じゃないけどワコールのビルとかね、あ、これ東京か、あのいくつかいろんなものを作ってますね。カプセル建築は結構有名だったんですよ、カプセル城のもね、まあ、このカプセルタワービルが一番有名ですけども、そういったものを結構作ってましたね。じゃあね、君らもこれから、まあ、卒業設計ね、ぜひ有意義な作品ができるよ、濃密な時間を過ごしてください。
はい、
じゃあ、はい、これぐらいで終了です。どうもありがとうございました。